先週私たちはイースターの礼拝を守りました。ただここで思い起こしたいのは、イースターというのは一日限りで終わってしまう一つのイベントのようなものではないということです。イースターの日にイエス様は復活されましたけれども、それが過ぎたらもうイースターもイエス様も共にどこかへ行ってしまう、そういうものではないのです。イースターの日に復活されたイエス様は、御使いが告げているようにまさに今生きておられる。そして常に私たちと歩みを共にし、神の命の交わりの中へと導き保ってくださる方。何よりも私たちが毎週この主の日ごとに礼拝を守るということは、イエス様が復活されたその復活の日を、復活の日である週の初めの日、日曜日を記念して、その恵みを新たにする、小さなイースターであるということを示しているのです。そういう思いもありまして、今日は、新約聖書のマルコによる福音書、16章に記されております、主の復活を語る物語を改めて学びたいと思っております。で、この物語の流れでありますが、先週もルカによる福音書から聞きましたから、あえて繰り返す必要はないかと思います。週の初めの日、朝早い時刻に待ちわびるようにして何人かの女性の弟子たちがイエス・キリストの墓に向かうのです。彼女たちは、十字架で死なれたイエス様にほとんど何もできないまま埋葬されてしまったことが、心残りでありました。せめて自分たちの手でその体に香油を塗って改めて埋葬したい、そういう思いで大急ぎで朝早くに起きて香料を買い求めお墓へと向かったんです。ところがその墓についてみると、墓を塞いでいた大きな岩がすでに脇にどけられておりまして、イエス様の体もそこにはありませんでした。女性たちが何もわからないままに墓の中で不思議に思っておりますと、五節にありますように、白い長い衣を着た若者が座っており、イエス様が復活されたその知らせを告げたのです。あの方は復活なさってここにはおられない。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。で、この、不思議な、ある意味で不思議な出来事を前にして、女性たちは一体どういう反応を示したのか。今日はまずそのことに心を向けてみたいと思います。福音書によれば、彼女たちはイエス様が復活されたと知って、もう喜びでいっぱいになり、御使いたちが言う通りに、早速弟子たちのところにその知らせを告げに行ったか、伝えに行ったかといえば、そうではないんですね。むしろ反対に彼女たちは、驚きと、もう言葉では言い表せないような恐れにとらわれてしまいました。16章の8節を見ますと、その様子が生き生きと描かれています。生き生きとというか、ありありと描かれております。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。少し外れるかもしれませんが、ちなみに今学問的な研究によりますと、マルコによる福音書はもともとはこの16章の8節で終わっていたのではないかと言われております。で、おそらくそれが正しいのではないかという説になっています。で、そうしますと、女性たちが恐ろしくなって墓から逃げ出してしまった それで全てが終わってしまう。何かヒルゲートンボのような終わり方になります。御使いたちに、弟子たちのところに行って、イエス様の復活の知らせを告げなさいと言われたのにもかかわらず、すっかり怖くなって、伝えることもできずに震えていた。それでは、一体どうなるんだろうか。まあ、もちろん多くの人が思います。で、実際を見るならば、この女性たちは、このように恐れたままで終わってしまったわけではなくて、やがてそこから立ち上がり、回復して、御使いの命令に従って、主の知らせを弟子たちのところに伝えに行っております。で、実際そうした、ところの様子が、マルコによる福音書におきましても、まあ、16章の9節以下に、まあ、結びという形で、まあ、後日談のような仕方で書き添えられております。ただ、それはそうなんですが、ここで私たちが心に留めたいのは、マルコによる福音書は、やはり、女性たちが、何も言えなくなるほど、誰にもこの知らせを伝えることができなくなるほど、深い恐れにとらわれてしまった。そこでやはり筆を一度置かずに折れなかった。そういうことなんですね。それは、このマルコによる福音書が非常に冷静に私たちのあり方、私たちの復活の知らせに接する私たちのあり方をあるがままに書き記し、記しているということを表しています。イエス様が復活されたぞ。女性たちはそこで大喜びして、万歳と叫びながら、もう御使いたちに言われるまでもなく、弟子たちのところに飛んでいった。まあ、そういう話の方が、ある意味では話としてはハッピーエンドで、まとまりがいいように私たちには思われる。でも、それを崩すかのように、それを否定するかのように、実際にはそうでなかったのだ。いや、少なくともそうでない面が、はっきりとあったのだ。女性たちは、御使いの命令すら耳に入らなかったかのように、恐れの中に閉じこもらずに折れなかった。そういう現実があるということ。まあ、しかもその後もそうですね。今、9節以下のことにも触れましたけれども、まあ、そちらをまた読んでいただくとわかるんですが、せっかく女性たちが立ち直って、その復活の知らせを弟子たちのところに知らせに行くわけですが、弟子たちもまたそれを信じないんですね。信じられない。みんなが、いや、よかったよかったと、喜びに溢れたという話で終わるわけではない。あ、そういう話が続くわけではない。そこにおいても、まず強調されますのは、復活の知らせを聞いても、誰も信じなかった。誰も信じようとはしなかった。そういうことです。まあ、ルカによる福音書の方を見ますと、もう弟子たちは、女性の言うことが戯言のように思われて、信じなかったと。そこまで言っております。で、これは一体どういうことなんだろうか。私たちは、立ち止まって、しかも自分自身の問いとして、思い巡らす必要があります。で、これはやはり本当の意味で、イースターのメッセージとは何なのか。私たちにとってのイエス様の復活とはどういうことなのか、その根本的なところを私たちに語っております。これが単なるおとぎ話をしているのであれば、または人間の願望を投影した作り話をしているのであれば、さっさとお喜びをして、ハッピーエンドにして終わればいい。しかし、イエス様は本当に生きておられ、神の独り子として、本当に生きておられ、この私たちと今もなお出会ってくださる、 そして私たちと歩みを共にしてくださる。その時に、ただ嬉しい、楽しいでは済まされないものがそこにあるのです。また、とてもそんなことを信じることができない、そういう私たちの心の鈍さ、固くなさがあらわにされてくる。そして、神様の前における自分自身のあるがままの姿が明らかにされて、どうしてよいのかわからない恐れを覚えずにおれなくなる。それが、ある意味、自然な反応なのです。もう一度この七節を見ていただきますと、墓の中で密会は女性たちに弟子たちとペテロに告げなさいと言われました。でもこの時、弟子たち、特にペテロは何をしていたか、どんな状態にあったか私たちは思い起こしてみたらいいのです。彼らはイエス様が捕らえられるときに、すでに怖くなってイエス様を捨てて逃げ出してしまったんです。女性たちはイエス様を慕って、遠くからとはいえ十字架のもとにまで行き、お墓にまで行っているのに、男の弟子たちはもうどこかへに引っ込んでしまって、自分の身の安全ばかりを心配して閉じこもっていた。特にペトロは、私たちも福音書を見ればよくわかるはずです。イエス様と一緒であれば、獄に入れられても、命を落としても、自分は構わない。他の弟子たちはわからないけれども、自分だけはイエス様に従っていきますと、言っておきながら、同じように逃げ出してしまった。いや、彼ははっきりと人の前で、イエスなんていう人を自分は知らないと、三度にわたって否定することさえしてしまったんです。そのような、私たちの中にある、弱さといえば弱さであり、偽りといえば偽りであり、罪といえば罪というものが、神様を前にするときに、はっきりと私たちにはあらわにされます。口で言っていることはともかく、あるがままの私自身というのは、ペテロと変わらないのです。神様の前にどれほど、偽りに満ち、不誠実さに満ち、罪に陥っているものであるか、そのことが私たちにも復活の主に出会うときにこそあらわにされるんです。でもちろんそれはただだから神様から罰を受けるんじゃないか、イエス様から叱られて復讐されるんじゃないか、そういう表面的な恐れを言っているわけではありません。もちろんそういうものも全くないわけではないかもしれないけれども、そういう何か表面的な話をしているのではなくて、生ける神ご自身を前にするときに、命の主であるイエス様を前にするときに、その命に全く値しないような自分の罪深さが私たちにあらわにされる、その根源的な恐れに私たちは気づかされることが必ずあるのです。それは、今も申したかもしれませんけれども、ただ、この男性の弟子たちがダメだった、そういう話ではない。墓に行った女性たちも、彼女たちなりに、復活のイエス様を前にして、自分の罪深さを知らされ、恐れを覚えずにはいられなかったのでありましょう。そして、私たちもまた、 今ここにいる、今この時代に生きている私たちもまた、主のメッセージ、主の復活のメッセージが響いているところでこそ、それを信じることができない心の鈍さがあり、それを信じたくない深い恐れを覚える、そういうところがあるんです。そういう私たちの中の罪、罪を見据えなければならない、そういう側面がイースターにはあるんです。それをごまかして、さあイースターになりました、春になりました、みんなで喜びましょう、楽しみましょう、そう言ってるところでは、本当のイースターのメッセージは私たちの心には届かないのです。そういう私たちの現実がこのマルコによる福音書の最後に示されているのです。そのことをマルコによる福音書は私たちにやはり語らずにおれなかった。ハッピーエンドにごまかしてしまうんじゃなくて、そのことに私たちが目を見据えない限り、本当の復活のメッセージは聞こえてこないのです。ただもうそろそろ終わりにしたいと思いますが、そのマルコによる福音書のメッセージをしっかりと私たちが見据えた上で、その上で、いやそれを超えて私たちが改めて耳を傾けなければならない、そういうメッセージがここにはまた込められております。最後そのことにやはり心を向けたいです。それはどういうことかといえば、私たちは決してそういう恐れや鈍さの中に見捨てられてしまったものではないというメッセージです。その恐れの中にとらわれたまま、すべてが終わってしまうように、私たちが放り出されてしまっている、見捨てられてしまっている、そういう存在ではないということです。まさに御使いが言う通りです。まさにそういう恐れの中にある私たちのためにこそ、イエス様は十字架にかかられた。そのような恐れに震える私たちのためにこそ、イエス様は復活されて、死者の中から復活されて、新しい命の道を開いてくださった。そしてまさにそのような弱さの中にある私たちにこそ、ペテロにと名前を呼びつつ、このメッセージを伝えてほしいと御使いが復活の知らせを託してくださる、託してくれるんです。で、その御使いが女性たちに託したメッセージとはどんなものであったか、もう一度見てみましょう。7節ですね。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい。その後です。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。でここで あなた方より先にガリラヤへ行かれるという言葉がありますが、これはただ単に時間的にもうイエス様が先に行きましたよ、そこで待ってるからあなた方も行きなさいよというだけの意味の言葉ではないんです。で、この先に行くという言葉はですね、むしろそのガリラヤへと向かう道そのものをイエス様が先に立って切り開くようにして、私たちに先立って先頭に立って歩んでくださった、そういう意味合いを持っております。私たち自身は自分では立ち上がることすらできない、その道を行くことができない、そういう中をイエス様が常にご自身の命をかけて私たちに先立つようにして、その道を開いてくださった、 その後に従ってくればいいように、イエス様の背中を見つめてその後に行けばよいように、イエス様が先立ってその道を切り開いてくださった、そういう意味です。だからこそ恐れを捨てて、どうすることもできない自分の罪という重荷さえもイエス様の御手に委ねて、イエス様に信頼してガリラへ行きなさい、新しく私たちの命が始まるその再出発の地点に行くように、御使いは私たちを招いてくれているのです。ちなみにごめんのですが、この先立っていくという言葉はですね、マルコに、同じマルコによる福音書の中でもう一箇所出てまいります。それは少し前の10章の32節、まあ、ページで言いますと82ページになります。マルコによる福音書の10章の32節ですね、82ページ、実書の32節にこのように書いてあります。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。まあ、このイエスは先頭に立って進んでいかれた、あのそういうそこですね。でこれは、まあ、お分かりの方も多いと思いますが、イエス・キリストがまさにこれから私たちの罪を負うために十字架へと向かう決意をされて、エルサレムへと歩み出された、そういう場面です。この時すでにイエス様は十字架の苦しみを通って、新しい命の道、父なる神の命のもとに至る道を切り開くようにして、いや、切り開くために、弟子たちの先頭に立って歩んで行かれたのです。それを見て弟子たちは驚きます。恐れを抱きます。とてもそんな道を自分は行くことができないと。いくらそこに復活の命があるとはいえ、自分でその道を行くことができない私たちは恐れるわけですが、その中をイエス様が十字架に向かって先立って道を開いてくださる。そして、十字架の主、逃げ出してしまったような私たちを、私たちのためにすべての御業をあの十字架の上で成し遂げてくださり、復活された、まさに私たちの進むべき道を先立って開いてくださった、新しい出発点を私たちにこのようにして先立って開いてくださった。ガリラヤへ、まあ、行きなさいというか、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。このようにイエス様が罪深い私たちのために、自分自身では歩くことができないような私たちのために新しい命の出発点を与えてくださっている。そこで私たちを待ってくださっている。私たちがその後に従ってくるように招いてでくださるのです。私たちは自分自身の罪を恐れます。それを忘れてしまえと、そんなものはもう水に流して気にしなければいい、まあ、そういうことを聖書は語っているわけではないのです。しかし、その罪を自分で背負い込んで、自分のその罪の中に閉じこもってしまうのではなくて、その中を先立って、私たちに先立って、道を開いてくださった、その主の 後を私たちもまた見つめて従っていくように、私たちには示されているのです。すでに墓の石はどけられている。すでに私たちを裁くその裁きはイエス様によって退けられて、私たちの新しい命の道が開かれている。私たちはそうした中でイースターのメッセージを聞くのです。目に見える現実がどうであろうとも、自分自身の姿がどうであろうとも、このようにして私たちを招いてくださり、私たちを命の道へと歩み出すように導いてくださるイエス・キリストの御声に心を集中していくこと、それが私たちのこのイースターから始まる歩みになっていくのです。あの方はあなた方より先にやりながら行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれる、そこに私たちのまた新しい命の出発点があるのです。そこへ向かって私たちもまた絡みつく罪の重荷をイエス様に委ねながら新たな歩みを始めていきたいと思います。そこで待っておられるイエス様のもとに心を向け、足を向け、体全体を、生活全体を向けて進んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちに先立って私たちの罪のため、私たちを新しい命へと回復するために十字架と復活の道を行かれたあなたの一人子であるイエス・キリストの歩みとその声を今日新たに聞くことができ感謝をいたします。私たちはあなたの御前においてこそ自分自身の罪深さ、心のに固くなさとを覚えずにはおれませんが、それをも先立って道を開いてくださったイエス・キリストにこそ目を凝らし、耳を傾けてまいりたいと思います。どうぞ私たちを導いてください。私たちにあなたを見上げる目を与えてください。あなたの御声に耳を傾けるその耳を開いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。